この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は3月4日日曜日です。
はい、すっごい暖かいですね。
はい、とっても
ね、今日はどうなったんっていうぐらいいい天気で、ね、本当に裸でもいいんちゃうか、
うん、もうそれはやめて、
まあ、そこまではないけど、ね、
見苦しいからやめて、
なんでやねん。
いや、
本当にそのぐらい、ほんまに、本当にもう暖かくなったというかね、本当に、まあ、このまんま行ってほしいなって思うんやけども、
桜が咲くよもうすぐ、
そう
ポッポッポッと、
そう、だからそのぐらい思ってるんやけども、
はい
ね、天気予報では何やらもう一回ちょっと寒くなるみたいですね、
まあ、そらそうですよね、なかなか ね、そんなね、そう思うようにはね、
ね、いかないですよね。
はい、このまま行ったらね、私たちがいつもお世話になってます、
はい、
梨の花のね、時期がずれてしまうと、これはまた大変なことになりますんでね。
そこがね、はい、問題やからね。まあまあ、そうなんでね、梨の花のお話が出たんで、
はい、
ちょっとそのイベントのお知らせしときましょうか。
はい、
4月の15日の日曜日、
はい、
梨の花マルシェの第4回目が開かれます。
はい、
ね、梨の花の回廊と手作りフェアというのをやりますんでね、
はい、
ぜひまた皆さん遊びに来てほしいですけども、
そうですね、
ね、YNC としましては、
はい、
1回目からステージの方を担当させていただきまして、
はい、
まあ、いろんなミュージシャンの方々、また地域の、フラダンスや、おことの子供たちのおこととかも、いろいろやらせていただきました。
はい、
まあ、昨年は、テランチューさんと、健康高尾さん&田中翔吾さん、そして、マットと、まあ、健康さんと、テランチューさんと僕が、同じ年ということでね、
はい、
3人がメインになって、ステージもやらせていただきましたが、
はい、
ね、今年はですね、ちょっとまあまあ、いろんな都合もありまして、
はい、
レンタルステージをやります。
はい、
30分1000円という形のレンタルステージをやります、
はい、
またここで答えに来てもらっても結構です。
それは30分借りたから私の好きなことをしますよっていうことでいいわけですね。
そう、だから漫才やってもらってもいいです、
はい、
でお知らせに来てもらってもいいです、落語やってもいいです、
はい、
踊ってもいいです、何をしてもらってもいいです、
はい、
30分間レンタルしましょうと。
なるほど。
だからこれが複数であってもね、
はい、
普段ライブハウスとか行ってる方々は1人1000円とかっていう話に なってますが、
はい、
これは30分1000円ですので、5人で出ていただいても1000円です。
あ、そうなんや。頭割りするとね、
そう、
結構
1人200円、だから30分間5軒のお店で借りて、前から5分ずつ宣伝してもらってもいいよと。
なるほど
ね、
いいじゃないですか。
そう、そういうことも可能ですんで、
はいはい、
そういう使い方していただいたらと思います、
はい、
一見で来るとですね、
5
分しか宣伝文句ないねんけど、1000円になってしまいます。
なるほどね、でもいいじゃないですか。そんだけずっと自分の店の名前を連呼してもいいわけですよね。
そうです、だからそういう風になるしね、だからそうやって使っていただくステージやろうと思ってますんで、ぜひ皆さん来ていただけたらと思いますしね、手作りフェアも結構好評でね、いろんなたくさんのお店も出てますしね、そして場所がですね、大江戸町の福上公園でやりますんで、福上駅の近くにありますね、第一公園という中央公園というところなんですけどね、そこで午前10時から午後4時までやってます、まあ雨天実施ということでね、まあ、あまりの嵐やったら中止ないと思いますけども、ね、ちょっとの雨やったらやるかなと。
去年もねどうなるかと思いましたけれども、
そう
途中で晴れてきましたので、
そうなんですよね、
なんとか無事に、やることができましたしね、
そうなんでね、やりますんでね、ぜひお願いしますね、そしてこの15日の日曜日から、梨園の方でですね、梨明かりということで、ライトアップします。
なるほど。
昨年もちょこっとテスト的にやったのですが、もうね、満開の梨の花の中でライトアップはすごく綺麗でした、
おー、そうか、ちょっと妖艶な感じですね、
そう、だからね、去年ね、ちょっとね、早かって、1週間早かってね、ほんなら スタート時は、うん、ちょっと先が咲いてなかったんです、梨の花が。
つぼみのちっちゃいちっちゃいやつ
みたいな。そうそうそうそう、はいはい、でそんな中で、うん、ライトアップの中にステージも作ってあって、
はい、
演奏なんかもできるんですけども、うん、僕も演奏行ったんですが、
はい、
残念ながら満開でなかった
と。ああそうか。
だから今年はちょっと1週間遅らせてみます。
はい、
ね、逆にこの暖かさで、うん、はい、散ってしまう可能性は出てるのですが、
うーん、大丈夫大丈夫、持ち直す。
そうそう、うん、だからそこは心配しながらちょっと1週間ずらしまして、うん、満開になってからでもちょっと花は続くんでね、
はい、
まあ、その間にやりましょうかということで1週間ライトアップしてます、
は
い
は
い、で入館料が、うん、まあ、ちょっとまだ値段聞いてないのですが、
はい、
200円か300円ぐらいの入館料でライトアップの中に入れますんで、
うん、なるほど。
でそこでステージもありまして、うん、いろんな方々が演奏されたりとかもしてますんで、
はい、
それも見れますしね、
はい、
でカフェなんかもオープンさしますんで、
うん、
コーヒーやいろんなものが飲めますし、
はい、
食べ物なんかもあると思いますんでね、うん、ぜひ皆さん遊びに来ていただきたいということですよね、
はい、
うん、そんなんでね、
はい、
梨の花マルシェね、第4回目、うん、
はい、
ぜひ来ていただけたらと思いますんでね、
はい、
4月の15日日曜日、
はい、
午前10時から午後4時、うん、そしてライトアップの方は暗くなった時間からやってますんでお願いしときます、
はい、
はい、そんなんでねお知らせになりましたが、
はい、
まあ、3月に入ったということで、
うん、
YNC のカレンダーが新しくなっております、
はい、
ね、毎回愛ちゃんが作ってくれてますよね、
うん、はい、
今年は今年はって今月やな、
はいはいはい、
どんなカレンダーですか。
まあ、今年はね順番にこの YNC のスタジオをご紹介してるんですけれども、
はい、
今回は私この部屋のこの壁の感じが好きなんですが、
うん、
収録しております、はい、壁のところにマットさんのギターが貼り付けてあります、
はい、そうですね、
でその下で収録をしてるんですけれども、うん、この風景が好きで、
うん、
と言いながらギターはほとんどカットされておりますが
そうそうそうそう、
はい、
これね、うん、結構レアなギターなんですよ。
そうなんですか。なんかねマットさんってね、うん、ギターを磨いて飾っとくとかいうタイプじゃないですでしょ。
まあまあ確かにね、
なんか結構ね手垢がついてたりとか擦れてたりとかここ磨いて綺麗にせよみたいなとこもあったりするんですけれども
はいはいはい、はい、
でもギター自身はなんかすごい魅力的な感じがするんですよね。
うん、結構レアな。
あ、そうだや、そうなんや、はい、やっぱり、
はい、
うん、
見る人が見れば、
うん、
お、すげえっていう。
あ、そうなの、
はい、
へ、
状態のものがありましてですね。
それは音的に見た的に。
ああ、もう見た目もそうですが、うん、音的にもそうですし、限定モデルやったりとかね、
うん、
そういうのでなかなかレアなやつを。
そうなんや、
はい、持ってますんでね。
うん、
でまた飾り方も考えて、
はいはい、
その年代もあれば、
うん、
ね、色目も考えてどう飾ろうかな、うん、みたいな。
だからちょっと絵的にもいいなと思えるわけですね。
そうですよね。
なるほど、
うん、レトロな感じもするやろうしね、うん、っていう感じでね、
はいはい
はい、まあまあその写真を使ったカレーナですね、
うん、そうなんです。
まあこの YNC のですね、
はい、
トップページに入っていただいたら、
うん、
右上の方にですね、
はい、
カレンダーらしきものがあります、
うん、
それをポチッとクリックしていただくとですね、うん、ギャラリー愛のページに飛びます、
はい、
ね、こちらの方ではちょっと大きめのカレンダーが見れますんでね、
はい、
この画像をですね待ち受け画面にしていただくこともできますし、
そうですね、
はいはい、携帯でね、
うん、
まあまあパソコンでもできますけども、
はい、
そうやって使っていただいても結構ですし、
うん、
またご意見ご感想などあればですね、
はい、
こちらの方にお寄せいただいて、
はい、
こんなん作ってほしいっていうのも対応できますしね、
はい、
うん、そんなんもやっていけたらなと思ってますんでね、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
はい、そんなんでね先週、
はい、
第1回目、
はい、
新スタジオお披露目イベントやりましたね。
うん、楽しかったです。
疲れたけど楽しかったね。
ほんと楽しかったです。もういっぱい ね来ていただいて、
そう、たくさんの方に来ていただいてね、うん、
はい、
もう大盛況で終わらせていただいて、
はい、
そして最後にはですね、
うん、
番組に何人か出演していただいたという終わり方をしたわけですけどね、
はい、
まあ、そうなんで出演していただいた方々からメッセージ届いてますんでよろしくお願いします。
はい、マルケンさんからいただきました。本日は新スタジオお披露目ライブに招いていただきありがとうございました。
ご乗車ありがとうございました。
ラジオ番組の収録も見せていただき楽しかったです、
はい、ありがとうございます。
自分の声 ラジオから聞こえると変な感じですね、
うん、ああ確かにね、うん、
民家を改装してのスタジオいい感じでした。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
ね、本当にね、うん、初めて僕テープレコーダーに、うん、あの自分の声録音して聞いた時、
うんうん、
誰の声や誰やねんみたいな感じはしましたけどね、
うんうんうんうん、
だからそんなのもあってね、うん、ラジオから流れた時にえぇ、ー、って思うのもあるかもしれませんけどね。
確かにね。
だけどまあ楽しい感じでね、
はい、
このマルケさんですね、
はい、
後日なんですが、
はい、
あの来ていただいた後に、うん、まあ自分がちょっといらなくなった、
うん、
あの機材っていうんですか、
はい、
あの楽器とか、うん、そういうのをもしよかったらマットさんいりますかって言っていただいて、
うんうんうん、
いやありがとうございますということで持ってきていただいてですね、
はい、
結構いろいろいただきまして、
はい、
本当ありがとうございます。
なんかお名前の入ったやつもありましたね。
そうそうそうそう、そんなんでね、ありがとうございましたね。
ありがとうございました。
はい、また来てください。
はい、
ありがとうございます。
はい、次ご紹介いたしましょう。
はい、
新スタジオお披露目ライブ&番組出演お礼ということで、はい、天候高尾さんからいただきました。
はい、
マットさん、ス、
うん、
ーさん、アイさん、
はい、
先週はライブにフリマ、おまけに番組体験まで、
うん、
盛りだくさんの一日、
はい、
いやはやほんまに楽しませていただきましたわ。
いやこちらこそありがとうございました。いやだいぶ手伝っていただいてね。
はい、スーさんとは初対面でしたが、
はい、
慣れ親しんだお声でもあって、
うん、
やはり生声は感激でございましたよ。
ああそうなのかな、うん、
おまけに妻のゆりさんまで番組に出してもらえて、
はい、
楽しかったようでよかったです。
ああよかったです。ありがとうございます。
そして何と言っても、うん、念願のあくびちゃんに会うことができてラッキーでした。
はい、ああ来てましたからね。
はい。それにしてもけいこさん撮影の番組前編30分にも及ぶ収録風景の動画が、うん、SNS にアップされたのは良いのですが、
はい、
後ろの方で無防備に喋ってたこの私、うん、なんともお恥ずかしい限りです
まあまあそれが普段やからね、
うん、がしかしその動画はパーソナリティお三方のドキュメンタリー番組みたいで、
はい、
なかなかいい感じでしたね。
あーですね。はい、
今後も第2第3弾と続けていかれるとのこと、
はい、
引き続きケンタナもよろしくお願いします。
こちらよろしくお願いします。
推進、
はい、
この土曜日、
うん、
イオンモール橿原にて島村楽器主催のアコパラにチャレンジしてきましたよ。
見たいですね。
YNC リスナーほかたくさんの方が応援に来ていただきありがとうございました。
はいはい、
結果が楽しみです。
ですね。
はい、
どういう結果になるか楽しみですよね。
はい、
まあ、頑張ってきたみたいですけど ね、
はい、
本当にこれからどんどん頑張っていってほしいですよね。
そうですよね。応援してますよ。
はい
はい、
またね、ちらっと言ってたんですけども、
はい、
こちらの方で番組なんかもしませんか、うん、っていう話はちょっと出てるんですけどね。
なるほど。
まあ出来上がった時にはまたお楽しみくださいということでね、
はい、
頑張ってください。
はい、
はい、ありがとうございます。
さあここで一曲お届けいたしましょう。ルイで大間が時。
昼と夜の交代時には一番人の目かすむという暮れかかる街で息づく
大間が時でした。
はい、後半戦も頑張っていきます。
テーマートーク。
どんどん。
テーマは芝居。
芝居ね。
はい。
今日の写真なんですが。
はい。
紙芝居。
おー、いいじゃないですか。
はい。
うん。
先日ね、あるところで紙芝居をやられてましたんで、はい、それを写真にパチッと撮ってきたんですけどね。
はい。いい感じですね。
ね。
うん。
本当に、もう、なんていうかな、懐かしいよね、紙芝居って。
あ、なんか私ら子供の時って、うん、紙芝居のおっちゃん来ましたね。
そうそうそう、そういうのがあってね、このね、うん、今回の紙芝居ね、立体的なんです。
あ、ほんまや。うん。
うん、あの一枚のところに絵を描いて、うんうんうん、あの物語を語ってるのではなくて、
うん、
まあこれ少年が歩いてきましたみたいなとこやねんけど、これ少年だけ立体的に歩いてるんですよね。
すごいね。
そうそうそうそう。
へ
え。そういう紙芝居も最近は あるんかなみたいな。
一枚の紙はないんですね。
そうそうそうそう。
へえ、すごい。
ちゃんと立体的にしてやってね。
動いてるんやね。
そうそうそうそう。ただね、難しそうでしたよ。
ああ、そうなの？
うん。
何が？
思うように動かせれなかったりとか。
そうなんや。かなり。ある意味なんか半分ちょっと人形劇みたいな要素。あるのかな。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
なかなか練習が必要みたいで、紙にしてるだけで物語を語るだけではなくって、
なるほど、
で語りながら動かしてみたいな、忙しかったみたいな、
難しいね、
状況でね、
はい、
まあまあこんなんも面白いな思って撮ってきましたけどね、
はい
はい、はい、そんなで今日も紹介していきましょうか。
はい、メッセージ紹介いたします。トコさんからいただきました。
はい。
高校の時は演劇部でお芝居の世界の中にどっぷり浸かることで自分とは違う自分になれるような気になるのが心地よくて。
あ、分かるな、芝居ってそうですよね、
うん、大人になっても、
うん、
絶対いつかお芝居の世界にと思ってたんですが、
はい、
縁がなく、
うん、
今は音楽で違う自分を演じてます。
あ、いいじゃないですか。
これも心地よい
ね。
すごいな。
だって音楽も、
うん、
ぶっちゃけ詩の世界っていうんですか、
はい、
自分ではありえない詩を書いたりもできますしね。
なんかちょっと演技力のある人のそういうなんか演奏を聞いてみたい、見てみたいと思いますね。
あ、
へえ、そうなんや。
そうそうそう、
うんうん、
だからミュージカルなんかは言ってみたら音楽の、
あ、そうかそうか、
世界の演劇ですからね、
はい、なるほど、
うん、
うん、
だからそれをね、
うん、
まあ言えば詩に書いて詩を語るだけでも、
はい、
あのお芝居かもしれませんし、
はいはい、
だからそれに曲をつける、
うん、
フレーズをつけて歌えば、
うん、
お芝居かもしれませんしね。
そうか、
うん、
へえ、
人の人生を歌うもよし、
なんか深いな深いな、
う
ん、
自分の人生を歌うもよし、
はい、
ね、また、うん、あの夢物語を歌うもよしという状況でね、
はい、
それはいいんじゃないですかね。
なるほどね、
うん、
なんかちょっといい人生歩んではりますね。
ですよね、
はい、
まあまあまあ、ただね、
うん、
自分をごまかすための芝居はやめた方がいいかもしれませんけど、
ね、なるほどね、演技力があると
そうそう
そうそう、そういうのうまいかもしれないな。
女優さんって、
はい、
泣くのがうまいとか言うじゃないですか。
なんかどっちの目からも涙出るとかいうの聞きますね。
そうそうそうそう、その辺もね、まあ、まあいいのか悪いのかは別としてもね、まあ、そういう経験もいいかなとは思いますけどね。
なるほどね。
また歌の世界で頑張ってくださいよ
ね、
はい、ありがとうございます。
パリーケンさんからいただきました。
はい。
小学校低学年の頃と思うのですが、はい、
うん、
学芸会でおむすびコロリンやったか、かさ地蔵やったか、
うん、
その劇でおじいさんの役を演じたようなかすかな記憶、
はいはいはい、
それ以降は芝居的なものに全く無縁なパリーケンです、
はい、
とはいえ、
うん、
そんな大昔のこと覚えているのも当時担任だった独身男性教師が、
うん、はい、
本番当日におにぎり弁当を作ってきてくれて、
うん、
実際に食べながら演じるという、今から思えば、
うん、
たかが児童の学芸会でそこまでやるかってな感じですが、それがなかなか美味しくて、劇の内容より、
うん、
そのことを真っ先に思い出したという次第であります。
なるほどね。食べてるふりして、
うん、
セリフ言うんじゃなくて、
うん、
ほんまに食べさして、
うん、
みたいな。
なるほどね。
まあまあ児童の芝居や言うてもそこまでするかいうのは分かるね。
まあなんかちょっとリアリティ出ますもんね。
ですよね。
うん、
でまたそのおにぎりが美味しかったね。
ああ、そうかそうか。
それを覚えているっていう。
なるほどね。
芝居は覚えていなくてもみたいな。
そうなんやね。はいはい。
だから覚えているということでしょうね、うんうん、まあせやけどそれもいい経験ですよね、まあ、
確かにね、
うんうん、はい、
着任したての誠実な先生で、
うん、
野球が得意なこともあって、
はい、
好きな先生でした。
よかったですね。
そんな単純な子供時代を、あ、ごめんなさい、そんな純粋な子供時代を過ごしたにもかかわらず、うん、
はい、
晩年は嫁さんに対して悪さをごまかすための芝居ばっかやってたような、
うん、あ、なるほどね、うん、
はいはい、まあほとんどお見通しやったらしいですが
なるほど、うん、
にしても芝居上手くなりたいな、こう見通されないように上手くなりたいっていうことですかね。
あのね、だいたいね、
うん、
男性の嘘は女性にバレてます、
うん、あ、なるほどね、
はい、特に奥さんとかには、
うん、あ、よう見てるもんね、
うん、
うん、
ちょっとね、
うん、
飲みに行ってったいう話でもね、
うん、
お姉ちゃんたちがいてるとこ行ったりとかね、
うん、
そんなもバレてますし、
あれなんでしょうね、ちょっとした変化を感じるのが敏感なんかな、はい、女の人って
かもしれないですね、
うん、
でまたそれをね、
うん、
許してくれるのも女の人ですよね、
うん、なるほど、
分かりながら、
うん、なるほどね、
もうしゃあないな
みたいな、あ、
多分ね、うん、息子を育てるような気持ち、子供を育てるような感じ、
旦那のことですか、
だからね、
うん、
子供の嘘ってよくわかるでしょ、
あー、なるほどね、
うん、
はいはいはい、
見てて、
うん、
こいつ嘘ついとんな、
はいはい、
けど必死にごまかそうとしてるな、
かいらしなみたいな、
そうそうそうそう、そういうところもあるんじゃないですか、
ね、かいらしなと思ってもうてんねやんね、そしたら
もうわかんないですけど
うん、うん、
まあまあそうかも、もうどうでもええわ
そうかそうか
まあまあそのようなところはわかんないですけどね、
うんうん
うん、本当にごまかそうと芝居するっていうのも、
うん、
まあある意味だからいいのかも。
そうなの？うん。
っていうかね。
うん。
ごま。
まあ、夫婦仲としてはいいバランスかもしれないですね。
そうですよね。
うん。
だからそういうのでね、
うん、
まあまあ芝居うまなる必要はないと思いますけども。
今の下手なまんまで可愛らしいからええねんね。
そうそうそう。
なるほど。
もうね、まあまあ、自分のことを、はい、どう見せるかっていうのは確かに、ある意味芝居かもしれませんね。
なるほどね。
かっこよく見せるか、
うん、
ダサく見せるか、
うん、
それもね、
うん、
ダサく見せようとしてる人はかっこいいんですよ。
あ、そうなの、
うん、
そうなんや。
あのね、自分は、
うん、
まあ、言えばその男前でもない、
うんうん、
背が高いわけでもない、
うん、
そういうカッコつけても仕方ない、
はい、
それやったらもうちょっとダサく見せた方が、
うん、
カッコつけてるようで、
うん、
ダサく見せようとしてる人はめっちゃカッコいいんですよ。
あ、そうなんや。
ただ単に、うん、
はい、
カッコよく見てもらおうと思ってるダサい人はただ単にダサいんですよ。
なんかそう、なんとなくわかるような気がします、
うん、
うーん、
だから、
うん、
そこを狙ってダサく見せてる人っていうのは、
うん、
それが様になっててカッコいいんですよ。
それってある意味自分が分かってるってことですか？
そうです、そうです。
なるほどね、そこが大事なんかな、
う
ん、
そうそう。だから服装にしてもね、
うん、
みんなと違う格好しててもね、
うん、
それを分かった上で変な格好って言われたくて、
うん、はいはいはい、
そういうことをしてる人はかっこいいんですよ。
そうか、狙い通りやったらええっちゅうことですかね。
そうそうそうそう、
なるほどね。あ、そうか、
うん、
格好つけて格好ある人は狙い通りになってないわけ。
そうそうそう、そういうこと。
なるほどね、うん、は
あ。だからそこを分かってするかしないかっていうのは大きな問題ですよね、う
ん、なるほどね、
うん、
うん、
だからね、
はい、
芝居頑張ってください。
頑張ってください、
はい、はい、
ありがとうございます。その昔さんからいただきました、
はい、
新スタジオお披露目イベント、
うん、
大盛況でお疲れ様でした。
ありがとうございます。
芝居ということですが、
はい、
人それぞれ自分の人生では、
うん、
主役を演じているのではないでしょうか。
確かにね、
うん、
自分が主役ですよね。自分の人生は自分しか描けないしね、う
んうん
うん、
はい、
うん、
面白いのは、
うん、
舞台の主役からすれば、
うん、
脇役でも、
うん、
脇役を主役にすれば、
うん、
主役が脇役になるってことですよね。
難しいこと言うな。確かにね、なんていうんですか、もしスターを主役にした映画を作ったとするでしょ、
うんうんうん、
でマネージャーは脇役じゃない、
うんうんうん、
けどもこのマネージャーの映画を作れば、
うん、
マネージャーが主役なんですよね。
最近そういうのありますよね。この人の目線から見た、
そうそう、
その同じストーリーやねんけれども、
うん、
違う人から見たその何やろな、あのストーリーみたいな作り方してるのたまにありますよね。
ありますよね、
はいはい、
でマネージャーを主役にすると、
うん、
スターは脇役なんです。
せやね、でそのスターがかっこよく見えたんが、
うん、
マネージャー主役にすることによってなんかこいつ嘘ばっかりついてとかこう心の声があったりして、
はいはい、
結構主役がかっこ悪くなったりする可能性もあるわけですよね。
そこはね、
はい、
難しいけどね。
うん、
それをまたあのどっちも良かったって思えるように描くのが監督ですよ。
なるほど。
まあ言えばね、
はいはい、
でスターもそうやってわがままばっかり言うてるんやけども、
はいはいはい、
そこのマネージャーの良さに気づいて、
うんうん、
ありがとうっていう言葉を言わすだけでも、
うん、
ああいいよかったなって思えるストーリーになっていたりするわけですよね。
まあね、作る人の腕ですよね。
うん、まあここは難しいけど、
うん、
まあそうやけど主役脇役関係なくかっこいいよね、
うん、ねえ、うん、物語をどこから描くか、誰を主役にするかによってストーリーが変わっていきますよね、
うん、確かにね。
主役だけでは物語は作れないってことですかね。
そうですよ。
そうやわな、うん、確かに、う
ん、だからね実際ね、あの一人しかいてなかったら、
うん、
まあ一人芝居っていうのはあるけども、
はいはい、
それとは別にね、
うん、
一人しか世の中にいてなかったら、
うん、
一人でずっと歩いてる姿しかないわけですよね、
うんうん、
だそれはそれのストーリーというのもあったとしても、
うん、
あの誰かとの揉め事、
うん、はい、
笑い声、
うんうん、
いろんなことがあって、
うん、
その主役脇役というのができて芝居が出来上がっていくわけですね。
なんか絡みですごいなんか面白くなったりとかってのありますよね。
そうそうそうそう、うん、だからあの漫才なんかでもそうですけど、
うん、
ボケツッコミの間、
うんうんうん、
間って大事やなって。
いやね、
僕まあ音楽やってて思うねんけども、
はいはい、
あの僕まあ特にギターなんかでカッティングっていうのがあるんですけども、うん、切った音、切れた間、
うんうん、
っていうのがものすごく大事だって思ってるんですね、いつも、
うんうんうん、
だから鳴ってる音よりも、
うん、
切った時の音が大事やって。
へえ、そうなんや。
そう、
うん、
だからそれがまあやと思うからね。
マットさんはほんまにあのこういうのやっててもリズム感とかっていうのすごい言いますもんね。
あ、まあまあね、
うん、
だからそこが一生懸命勉強するとこかなと思いますんで。
なるほど、
まあ、主役脇役、
うん、
どっちでもいいんで頑張ってみましょうか。
はい、
はい、ありがとうございます。
さあ次回のテーマ決めていきましょう、
はい、
心地よい、
うん、
縁、おじいさん、
はい、
弁当、物語、ドキュメンタリー、
はい、
ラジオ、声。
あ、どうでしょう、
うん、
今回、
うん、
芝居したんで、
はい、
芝居じゃなく、
はい、
ドキュメンタリー、
ドキュメンタリー、はい、
ね、もう生の感じで、
うん、
まあ、僕たちのこの間の、
うんうん、
SNS に上がった動画もドキュメンタリーですが、
はい、なるほど、
そのまんまを、
うん、
語っていただきましょう、
はい
はい、
次回はドキュメンタリーでお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
アイでした。
バイバ イ, バ イ, バイ。
ラストは健康高尾&田中翔吾で最後のふるさと橋本。
風の今年もようやくほのかに変わった。木の川土手に野鳥のさえずり、こだませば春はもうすぐそこに。水面あたり河川敷の小道、ゆっくりゆっくり歩む老人、夕日に染まる丸い背中、生きてゆく力またもらいます。生まれた場所じゃないけど育った場所じゃないけど、明日への勇気与えてくれる新たなふるさと橋本。